ルカの福音書12章22節から34節までです。新約聖書第2版は127ページ、第3版は139ページです。どうぞお開きください。12章22節から34節までお読みいたします。それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりすることはやめなさい。命は食べ物よりも大切であり、体は着物よりも大切だからです。プラスのことを考えてみなさい。まきもせず、借り入れもせず、悩む蔵もありません。けれども、神が彼らを養っていてくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。あなた方のうち、誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。こんな小さなことでさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。ゆりの花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つは共に着飾ってはいませんでした。しかし今日は野にあって、明日は炉に寝込まれる 草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなに良くしていただくことでしょう。ああ、信仰の薄い人たち、何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気をもむこともやめなさい。それらは皆この世の異邦人たちが切に求めているものです。しかしあなた方の父は、それがあなた方にも必要であることを知っておられます。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗人も近寄らず、死にも痛めることはありません。あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです。以上でございます。それでは、神の国を求めなさいと題しまして、相馬牧師にメッセージを語っていただきます。
ではお祈りいたします。天の父なる神様、今年最後の礼拝の時を迎え、私たちは御前に招かれ、あなたを礼拝することが許されております。主ご自身が今豊かにあなたの民たちを顧みてくださって、豊かにあなたの命の御言葉をお語りくださいますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 何日か前やりますけれども、たまたまラジオを聞いておりまして、そうしましたら、年末ということなのでしょう、そういうそれにちなんだ番組が聞こえてまいりました。で、その番組には、仏教の僧侶という方が出演というか出ておりまして、番組の担当者がその方にこう質問いたしました。年末を迎えて私たちはどんな気持ちでこの年末を過ごしたらよいのでしょうか、そういう質問でありまして、その質問に対して僧侶の方はこう答えておりました。皆さん1年間いろいろあったでしょう。その1年の終わりを迎えて、この時期皆さんは縁を切っていくことが大切ですと言ったんですね。縁を切るというと、ちょっとこう人の縁を切るというような意味に私たちは一瞬捉えたんですけれども、そういう意味ではなくて、さまざまな、良いものもあったけれども、いろんな悪いものもこの1年あったでしょうから、その悪い縁を切っていって新たな気持ちで、この新しい1年を迎えることが大切です、そういう意味で言っておりました。それを聞きまして、仏教ではそう考えるんだなと、妙に感心したわけであります。悪いことがあれば、それはたまたま運が悪かった。あるいは、良いことが仮にあったとしても、それもいつかこう消えてなくなるようなもの。まさに仏教的な考え方なんだなと。ですから、人間が幸せであるということも、何かこう雲をつかむようにして、いつかはなくなるんじゃないか、そういう諦めの世界というのでしょうか、そういうものを感じました。でその点、じゃあキリスト教はどうなんだろうか、一言で言えばですね、意外な言い方を私はいつも考えてしまうんですけれども、あえて分かりやすく言えばこうではないかと思うんです。私たちが幸せになるしかない。神様はそのようにされる方である。私たちは幸せになるしかない。なるしかないというと何かこう否定的なマイナスのイメージに見えますけれども、私たちが幸せになるように神様は最大限の努力をされる方である。そのように言うことができるのではないかと思います。しかし私がこう言ったとしても現実はどうかということは皆さんすぐわかるわけです。いつも幸せであるというわけではありません。時には確かに幸せだなとこう恵みを感じる時はあるかもしれませんが、それよりも、やはり苦しみ悩みの 中にいる時が多いように感じられます。神様が私たちを愛してくださるということは聖書を読んで頭では理解できていても、目の前にある悩み苦しみを見ればどうしても神様の愛を実感することが難しい時があります。あるいは自分だけではなくて、この世の中のことを見ていきますと、あまりにも不公平なことがそのままにされている。神様は一体何をするのだろうか、どうしてこの不公平な現実をそのままにしておかれるのだろうかと疑問を感じる時もあります。神様は私たちを最大限の努力をもって幸せになるようにとしてくださるはずなのに、なぜ私たちはこの幸せをつかむことが難しく感じられるのか、その理由についても聖書ははっきりと述べております。改めて言うまでもありませんけれども、私たちがこの神様の御手によって作られたものであるのに、その神様に背いたその罪のゆえに私たちは苦しむようになったのだと書かれています。そのことが創世記の3章17節の後半に あるわけですね。もう聖書の最初のところからも私たちは苦しむものだと書いてあるんです。まあ、そこを、この修法の開いて、右側にアウトラインを記しておりまして、創世記の3章17節後半というところを、読みます。土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。このあなたというのは、まあ、この時はアダムとエバを指しております。罪を犯した二人であります。そしてこれを語っているのは神様であります。あなたは一生苦しまなければならないのだとこの時言われてしまいました。まあ、その日以来私たちは幸せになることがいかに難しいかということに、まあ、なったわけであります。さて神様はそんな私たちをどうされるのでしょうか。もう創世記の最初のところでお前たちはもう苦しまなきゃいけないんだ、お前は罪を犯したのだからその罪を償うために一生苦しんで歩んでいきなさいと冷たく突き放したのでしょうか。まあ、創世記のここだけを読みますと何か突き放されたかのように見えるのですが、そうではありません。神様は諦めませんでした。確かにこのアダムとエバ以来私たちは神様に罪を犯して苦しむものとなりましたけれども、神様はそんな私たちをご覧になって、私たちが幸せになるためにさまざまな手立てを施してくださいました。今日の箇所で言いますと、イエス様は私たちにこういう言葉を語ってくださいました。その中に31節のところをお読みいたします。何はともあれあなた方は神の国を求めなさい、そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。まあ、一言で言いますと、私たちが幸せになるためにあなた方は何はさておいても神の国をまず第一に求めなさいと言われました。でこの31節ですけども、日本語で読むとちょっと分かりにくい訳になっております。というのは、このそうすればこれらのものってこれらのものって何だろうか、そしてその次にそれに加えて与えられますの、ね、それって何だろうか、これとかあれとかそれってこう書いてあるんですが、それって何と言いたくなる文章です。まあ、前後の文章から読みますと、このこれらのものというのは食べるもの、飲むもの、着るものを指しております。それに加えてのそれというのはその神の国を指しておりますので、ですから、まあ、31節を、もう少し分かりやすく訳し直しますと、これも、アウトラインのところに書いておりますが、こういうふうに言い直すことができます。あなた方は神の国を求めなさい、そうすれば神の国は与えられ、それと同時に食べるもの、飲むもの、着るもの一切も与えられます。まあ、直接にはそういう意味ですね。皆さんもよく31節を読めばそういう意味だというふうに理解できると思います。そして私たちはこの 神の国を求めなさいというのは今まで何度も聞いておりますから、うん、そういうこと、この歌詞はそういう意味であると皆さんも捉えてきただろうと思います。しかし実はそれだけではありません。もう一つ大切な意味が込められております。なんだまた新しいことっていうか言うんだろうかと思うかもしれません。そういうことではないですね。聖書をきちんと読むとそういうもっと深い意味で語られているということが分かってまいります。どういうことかと言いますと、31節でそれに加えて 与えられるという言葉がありますね。それに加えて与えられる、その加えてという言葉と同じ言葉が実はこの近くでもう一度使われていたんです。それは何かと言いますと25節ですね、自分の命を少しでも伸ばすことができますかとこのありますが、その中の伸ばすという言葉、この伸ばすという言葉と31節の加えるという言葉が同じ言葉なんです。日本語では別の言葉に訳しておりますが、もともとの言葉は同じ言葉を使っております。まあ、私はいつも思うんですけれども、聖書でこのように比較的こう短い箇所の中に同じ言葉が2度使われるということは、これは大きな意味があると私はいつも考えております。イエス様はこの言葉を意識して2度繰り返しているんだということです。そのことを考えますと、31節はこう訳すことができるはずです。あなた方は神の国を求めなさい、そうすればあなた方に神の国が与えられ、あなた方の命は増し加えられます。あなた方の命は増し加えられます。ただ単に食べるもの、飲むもの、着るものが一切与えられますよという、そういう目に見える意味ではなくて、まあ、それも含められますけれども、もう一つ大切な意味として、あなた方の命が増し加えられていくのだとも言ってくださっています。そしてこれと関連することなんですけれども、先ほどの25節、自分の命を少しでも伸ばすことができますかと言った後で、26節、こんな小さなことさえできないでなぜ他のことまで心配するのですかって言われますね。こんな小さいことって何だろうと思うんですけれども、どう読んでも私にはですね、こんな小さいことっていうのは自分の命を少しでも伸ばすこととしか思えないですね。神様にとって命を増し加えていく、命を伸ばすことが小さなことだとさえなんか言っているように私には感じてしまいました。もちろんそれは簡単にそれができますよと言っている意味ではなくって、喜んでこの命、私たちの命を伸ばす、増し加えるということを神様は喜んでしてくださるのだ、そういう意味であろうと思います。神の国をあなた方がもし求めるならば、神様は喜んであなた方に命を与えてくださるのだ。それが31節の御言葉の意味になります。まあ、そこまで聞きますと、これは嬉しい話だなと思うと思います。神様は命を増し加えて、もう、まあ、それを言い換えますと永遠の命を私たちに与えてくださるという真理になりますが、しかしここで問題が一つあります。神の国を求めなさいという命令があるんですけども、そして皆さんはこの神の国を求めなさいという言葉はどこかで何度も聞いてきているはずです。クリスチャンは、キリストを信じる者は、何はさておいても、まず神の国を求めなければならないということを、皆さんは知っていると思います。じゃあ、次のステップで、それは良いとして、じゃあ、神の国を求めるということは一体、具体的に言えば一体何をすることなんですか。これは、実はですね、意外に一人一人曖昧ではないかと思うんです。 神の国を求めるということは大切だということは頭では分かっているけれども、現実に自分たちの生活の中で神の国を求めるということはどういうふうにして表されていくんだろうか。分かりやすい例として、これから極端な例を挙げてまいります。でかつてこれはそういう考え方が普通であった時代があったんじゃないかと私は思っているんですが、とにかく何を食べるか何を飲むのか何を着るのか、そんなことは全部心の中から捨てて、いつも神様の国のことだけを考えるべきです。そういう考え方があったように思います。でもっと分かりやすく具体例、実際にあった話をいたします。でこれから実名を挙げていきますけれども、これは実はもうその先生がいつもいろんな人たちに語っていることですので、すでに周知の事実でありますから名前を挙げても大丈夫だと思うんですけれども、誰の話をするかといいますと、藤野教会という南区の藤野に藤野教会という教会がありまして、そこの先生、小林先生という方なんですけれども、その先生が、いつもではないですけど時々私に語り、あるいは他の人に語るお話だったので、それを紹介いたします。でその小林先生は大学時代からもうクリスチャンになっておりまして、聖書研究会のようなところで活動していたと思います。でその同級生かあるいは1年先輩か後輩かにですね、上沼先生という方がいらっしゃるんですね。で上沼先生は若い時群馬だったと思いますけれども、教会で、牧師をされた後に今はアメリカに行きまして、年に何度か日本に来られていろいろな活動をされておりますけれども、その小林先生と上沼先生は、クリスチャンということで友人同士でありました。でその小林先生が自分の部屋で、たまたま小林先生ってクラシック音楽が好きで、特にベートーベンのピアノが大好きで、ご自分でも弾かれる方なんですけれども、その先生がレコードでこう音楽を聴いていたんだそうですね。でそこへ上沼先生が入ってまいりまして、その上沼先生が小林先生にこう言ったんです。そうですね、小林君、君はキリスト以外に慰めを求めるのかこう言ったんです。ね、つまりクリスチャンがクラシック音楽を聴いて楽しんでいるなどというのはとんでもない話だと、そういうお叱りの言葉だったんだろうなと思います。もちろんそれはその後きちんと誤解が解けて和解したということに、あるので、そこだけ聞くとなんか上沼先生ってすごい厳しい方のように聞こえたかもしれませんけれども、私たち今この話を聞くとですね、すごい驚くと思うんですね。そんな音楽さえ聴いちゃダメなんですか、あるいは他に私聞いたことあるんですけども、コーヒーを飲んじゃいけないとかいう人もいたと聞いたことがありますけども、で今の時代から見るとそういう話を聞くとすごいこう極端な風に見えるんですけども、でも当時の教会の雰囲気、考え方としてはそれほど珍しくない考え方だったんだろうなと思います。さすがにというんでしょうか、少なくとも私の周りではここまでこう極端に考える方はいなくなったんじゃないかと思うんです。いずれにしてもこの31節の神の国を求めなさいという言葉をどう捉えていくのかということで、いろんな考え方があったんだなということは、分かってくださったかと思うんですが、じゃあ本当に聖書が言っている意味は何なんだろうか。これ私たちにとって非常に大切なことですよね。私たちがクリスチャンとして歩むための大事な柱でありますから、このことをしっかりと確認しておく必要があります。で今日はもう1年最後の礼拝となりますので、せっかくこの忙しい時に天気の悪い時に教会に来てくださったわけですから、 大切なことを覚えて今日は帰っていただければと思うんです。で先ほども聖書を読むときにこういう読み方をするんですよ、同じ言葉が繰り返されているならやはりそこには大切な意味があるはずですよとこう言いました。で、そのように聖書を読むときにはいくつかのこの聖書を読む読み方という原則があることが分かっております。でその原則の一つに文脈ですね、文脈を捉えて読むという原則があります。まあ、難しい言い方をいたしましたが、一節だけ取り上げて聖書の中の一箇所だけ取り上げてそこだけ読んでこれはこういう意味だというふうに考えるのは間違いであって、前後のこの文脈をちゃんと見てその中でここの意味はどういうことかということを考えて、それが正しい読み方ですよという原則があります。まあ、言われてみればごく当たり前の常識の話でありますが、ではこの31節はどのように読むべきか、この原則を当てはめてまいります。まず、まあ、文脈ということですから流れがあるわけですから、31節に至るまでのその31節までどんなことが書かれていたのか、ごく簡単にまとめます。どこまで、まあ、遡るかといいますと12章の1節まで遡ります。で12章の1節何と書かれていたか、パリサイ人のパンダメに気をつけなさい、それは彼らの偽善のことですと書かれていて、実はそこからこのずっといろんなことが書かれてますが今日の31節まで続いているんです。で12章の2節以降、スズメのことが出てきたり精霊のことが出てきたり、あるいは遺産相続のトラブルの話が出てきたり、一見関係ない話が次から次へとこう並べられているように見えるのですが、実は全部つながっておりまして、すべては命ということに関係しています。その命ということを考えるときに12章1節であるように偽善、つまり嘘や偽りということと、この私たちの命が与えられるその神の国ということとは全く正反対なんだ。神の国というところには嘘も偽りはない、偽りもないのだ。そのような神の国をあなた方は求めなさいと言われている、そういう流れがここまであったんです。じゃあもう一つ、31節から後の方ですね、32節以降は何を書いてあるか、これも不思議なんですが、33節のところで持ち物を売って施しをしなさい、自分のために古くならない財布を作り朽ちることのない宝を天に積み上げなさいと書いてある。さっきは神の国を求めなさいと言っていきなり今度は持ち物を施せというふうに、多分これは神の国を求めるという時にそれは具体的にこうしなさいということなんだ、持ち物を売って施しをしなさいということなんだ、そうしたらあなた方は天に宝を積み上げることになるんだ、まあ、そういう流れになっているように見えます。さてでは皆さん、33節で神の国を求めなさいというときにあなた方はまず持ち物を売らなきゃいけないんだよ、そして施しをしなければならないんだよと言われたことになりますが、できるでしょうか、頑張ればできるんでしょうか。しかし神様は持ち物を売って施しをしなさいというときにある程度しなさいとは言わないです。徹底的にこうしなさいと求める方であります。徹底的です。 そうしたら私たちは問われないでしょうか。本当にそこまでできるんだろうか。ある一部はできるかもしれません。これくらいなら私の財布は傷まないから、これぐらいならできるかもしれないという、そこぐらいはできるかもしれませんが、例えば全部売り払いなさいとか、そういうことはできるか。先ほど、嘘偽りはあってはならない、神の国というところはそういうところですよということを言いました。そうしますと、私たちはこう言わざるを得なくなるのではないでしょうか。あなたは私たちに持ち物を売って施しをしなさいと言われましたが、私には到底そういうことはできません。私の心の中にあることは、持ち物を売って施しをするというよりも、自分の持っているそのお財布のお金を大切にして、おいしいものを食べたい、おいしいものを飲みたい、きれいな服を見てしまうとどうしてもあの服が欲しくなる。それは良くないことだと分かっていても、同じことを何度も繰り返してしまう自分がいます。もちろん、それを、いや、続けちゃいけない。いつかどこかでやめよう。もうここでおしまいにしようと何度も決心したけれど、でも、すぐまた同じことを繰り返して、そのような欲望を捨てることができません。神様、私はこんな哀れなものであります。神の国を求めなさいと言われているけれども、持ち物を売って施しなどできません。神の国に入る資格など私はない、汚れた罪人です。33節の御言葉を聞いて、私たちはそう言うしかないんじゃないでしょうか。それが私たちの本当の姿ではないんでしょうか。嘘偽りを捨てなさいと言われている以上、私たちの本当の姿を神様の前に言い表すなら、それしか言えない。神の国を求めなさいと言われたときに、じゃあどんな人がその神の国に入れるんでしょう。どんな人に対して神様はご自分の国を与えてくださるんでしょうか。私こそ神の国にふさわしいものである。私こそ神様の命令をきちんと守り、この資格を持っているのは私であると満足している人でしょうか。逆さまのことを言うように聞こえるかもしれませんが、満足している人はもう求めることはありません。もう自分の中に、自分は神の国の中にいると思い込んでいますので、神の国を求めることはないんです。じゃあどのようなものが神の国を求めるのでしょうか。神の国に自分は入れないと悲しむものではないですか。自分はあそこに入りたいけれども入る資格がないと悲しむからこそ、心からあの神の国に入りたいと憧れるのではないですか。自分の内側にある罪を見て、自分の内側にあるやめられない欲望を見て、自分の中には何一つ良いものはない。そしてこの世界にはそのあなたの神様の正しさが一つもない、偽りが溢れているこの世界を私たちは見て悲しむからこそ、神の国を求めるのではないですか。その私たちの悲しむ心に神様はどのようにして応えてくださるのでしょうか。 イエス様は私たち33節で持ち物を売って施しをしなさいと言われました。では主ご自身はどのようにされたのでしょうか。この方はご自分の持ち物を売って施しはしませんでした。その代わりに、この方はご自分の弟子であったユダの手によって売られました。ご自分の体を貧しい者たちのために完全に余すところなく施しました。十字架においてその体は裂かれ、この方は十字架において死なれました。けれどこの方は三日目に墓からよみがえられ、朽ちない宝を天に積み上げてくださいました。33節はあたかも私たちに対して厳しくこのようにしなければならないのだというふうな命令に聞こえますけれども、実はイエス様ご自身がこのようにしてくださるのだということを語っております。父なる神様はこのようにして神の国を求める者に対して御国を与えようとされています。神様にとって私たちのに対して永遠の命を与えるということ、それは本当に小さなことだ。それは簡単なという意味での小さなということではなくて、本当に喜んでそのことをしたいのだ、もう何をさておいてもそのように神様は願っているのだという意味で語られています。28節で、ましてあなた方にはどんなによくしてくださることでしょうと言われています。イエス様は続けて、ああ信仰の薄い人たちと、何か私たちの信仰を嘆いている、なんとまあ弱い不確かな信仰なのでしょうかと嘆いているように見えますが、私たちの信仰をこう責めているのではなくて、それほどすごいんだということなんです。どんなに良くしてくださるのか、あなた方が本当にそのことを知ったら驚きますよと言っている。私たちはこの1年間いろんなことを一人一人経験してきたと思います。その中で神の国を求めるということ、まあ、それは、そういう言葉ではなかったかもしれないけど、神様の御心は一体何だろうかというふうにして、私たちはいつも神様のことを頭の中に入れながらいろんなことを考え判断してきたと。うまくできた部分もあったかもしれないけどね、いろんな弱さ、自分の欠け、失敗、いろんなことがあったと思うんです。聖書に書かれているイエス様の命令に背くようなことをしてしまった、従えなかった自分がいたかもしれない。でももしそこで私たちが、ああできなかったものです、私はそんな弱いものです、小さなものなんです、哀れなものなんですと一言でも言うことができたなら、神様は喜んで神の国を与えてください。どんなことをしてでもあなたを幸せにしたいんだ、神はそのように私たちに語ってくださいます。この約束を信じて、また新しい年も 歩んでいきたいと願わされます。お祈りいたします。天の父なる神様、この一年さまざまなことがありました。いろんなことが頭に浮かんでまいります。時には嬉しいこともありました。時には悲しいことや辛いこともありました。そういうふうに考えると、幸せというのは何か儚いものであって、掴んだと思えばいつの間にか消えてしまう、そういうものにも感じられましたけれども、しかし聖書では神様が私たちをどれほど心配し、どれほど私たちを幸せにしたいのかと願っているのか、なかなかあなたの御心を知ることがなく、私たちはあなたを疑ってしまうものでありますが、今日もう一度あなたの御心を教えてくださいました。持ち物を売って施しなさいと言われても完全にはできません。いや、むしろ何を着るのか、何を食べるのか、何を飲むことか、私たちの心は多くの部分がそれで占められております。いつもそのことばかりしか考えていません。神の国に入れないものであります。いつもあなたに背くものであります。主よ、憐れんでください。神の国をに入りたいと願いますが、資格のないものを憐れんでください。あなたご自身が私たちにできなくなっていることをしてくださっていますから、あなたを信じてあなたの神の国を求めていきたいと願います。この一年、さまざまな恵みを感謝します。そして新しい年に向かって私たちは歩んでいきますけれども、その一年の歩みのうちにもあなたが共にいてくださいますように。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。